青空 FM 第16回目第16回目はゲストに阿波那さんをお呼びしています。阿波那さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ軽くでいいんで自己紹介をよろしくお願いします。
はい、阿波那と申します。ウェブ系の企業で今インフラエンジニアやってる社会人3年目です。で、野球好きですあとは何言えばいいのか大体 LT とかで言うときは大体自己紹介軽いのはそれぐらいかなって感じです。
っていう感じで大丈夫ですか？
っていう感じで言いたくなったらまた何か言います
はい、軽く自己紹介を深掘りつつ、まあ多分楽しいことの話にこの後流れていくと思うんですけど。
なるほど。
でちょっと自己紹介を深掘っていきたいかなと思うんですけど、学生時代は大学出身ですか？
大学ですね。
おお、大学は主にどんなことをやられてたんですか？
私は大学は工学部の情報工学科で、まあ、プログラミングやってたりとか、なんかハンダ付けとかしてたりとか、まあ、でもプログラミング系がメインですね。でも研究はちょっとあんまプログラミングやんない研究室行ったんですけど。プログラムもやってはいたんですけど、周りがちょっと強すぎていや情報工学科ってなんかもう昔からプログラミングやってて、なんか主言語 C 言語なんじゃなんか、なんか日本語より C 言語の方が喋れるんじゃないかみたいな。
ああ、はいはいはい。
なんか激強学生がいたりするんですよ。ただ私はもう全然未経験だったので、その当時プログラミングが。なんでその1週間ぐらいかかる想定で出された課題が1週間で全然終わらなくて困ってんのに、なんか激強の同期は30分ぐらいで終わしてるみたいな
へえ、そういう未経験でじゃあ工学科の情報工学科に行かれたってことですか？そうですね、
仕事と違って未経験でも入試さえあればいけるの未経験エンジニアついてみたいな話してるな。いや本当にプログラミングをやったことなかったです、その時は。
ちなみにさ、どういったきっかけで工学科情報をやろうって思われたんですか？
なんか通信的なことをやりたくて、その携帯的な通信とか、なんかそういうのをやりたくて行ったんですけど、まあ、大学で何勉強するかもなんか全然分かってなかったんで、その通信やりたいのに、まあ、なんか情報工学っぽいかなみたいな感じで行ったんですよね。まあ一言で言えば気の迷いですね。
それ高校までは普通科の？
もう普通科です。
うん、
高専系みたいなとことか専門系では全くないですね。
へえ、面白いですね。ちなみにその大学でやられたのは C 言語？
C 言語とか Java とか、もっとなんかコボルが話題になってますけど、それよりも古いアセンブラとか。その、
ああ、はいはいはい。
なんか本当になんか機械語レベルから始まったりとか、あと C と Java とか、あとは組み込みの、さっきハンダ付けとかあるみたいな話してましたけど、組み込み系を作るとか基盤作るとかそういう授業もあったので、そういうけど機械用の言語とか、まあ、トラボみたいなやつとかもありましたね。
あー、なるほど。
でその時はまあ Ruby とかみじんも知らずって
まあでも当時も Ruby はあったか。
ありました、あります、全然ありました。
うん、僕が学生時代にもあったと思うので、多分全然そういう学校とかでやるような感じじゃなかったのかもしれないですね。
そうですね。
でまあその後エンジニアになられて、まあ今は、
はい、そうです、
はい、一回転職されてインフラエンジニアやられてると思うんですけど。
そんな感じです。
ちょっと趣味の話をいろいろ深掘っていきたくて。
なるほど。
まあさっき野球っていうキーワードが出てきたんですけど、
はい、
他になんか趣味ってあるんですか？
あとは、あと音楽鑑賞系は好きで、やるのも見るのも、これはやるのもなんかライブ見に行くとかそういうのも好きですね。中学、高校、大学とずっと軽音楽部にいたんですよ、私。
おお、はいはいはいはい。
で、最初は担当キーボードで、途中からドラムに変わって、で、ずっとやってたって感じなんですよね。そう、軽音なのにギターもベースもできないんです。弦楽器できないんですよ。
へえ、そうなんですね。うん、他には？
あとは、音楽、同じ音楽系で行くと、ライブや夏フェスとかに行くのがすごい好きで、
あ、はいはいはい、
よく行ってますね。
うん、
あとは、ダンスかな？ダンスをちらっとかじってたので、
お、 その、まあ、ライブ行くにしろ、自分で演奏するにしろ、うん、まあ、ダンスにしろ、そのあたりは今も続けられてる感じなんですか？
学生時代よりはだいぶ頻度減っちゃいましたけど、たまにはやってたりします。
なるほど。その野球と、含めて今いろいろ出てきたと思うんですけど、はい、今一番なんだろう、力を入れているというかハマっているのは何になるんですかね？
ハマっているの、そう、今野球をやってないのでシーズン的に
そうなんですよ、ね、
野球シーズンやってれば、まあ、間違いなく今即答で野球なんですけど、
うん、まだキャンプもやってないですね。
キャンプもやってないですね。多分2月になったらキャンプ開始なので、これが公開される頃にはやってるかもしれないなーって感じですね
そうですねいつになるかなじゃあ一番ハマってそうな野球をまず深掘っていきますか。
ありがとうございます。はい、
はい、まあ多分お決まりの質問だと思うんですけど、
はい、
球団はどこを応援されてらっしゃるんですか？
阪神タイガースですね。出身が私兵庫県でして、その辺でずっと甲子園近かったので実家から。
なんだろう、野球好きな人ってその特に今若い人はそうなんですけど、何がきっかけで野球いいなって思うんですかね？
私はなんか直接野球いいなってたきっかけが阪神タイガースではなく高校野球の方なんですよね。で、中学生ぐらいかなの時に親の知り合いがの息子が甲子園に出場するみたいな感じで招待チケットみたいにいただいたんですよ。で招待チケットで応援席あるアルプススタンドでちょっと中学生のくせに高校生に混じってちょっと応援してたりとかっていうのをやってて、いや応援してるの、まあ応援してるの楽しいんですけど、でその試合勝ったんですよ、行った試合が。
お
お、はい、勝ってよかったと思って、じゃあ次の試合もよろしくねみたいな感じで、夏休みなんで暇なんですよ。で次の試合もよろしくねってチケット持ってたら優勝しまして。
おお、すごい
そう、最後まで勝利で終わりまして、なんと。でそこからですね、野球を自分のチーム、絶対そんなわけないんですけど、なんか自分の応援でちょっとチームの勝利に貢献できたんじゃないかみたいな。
ああ、はい、はいはい。
そんな一人のやつじゃそんなことないかもしれないんですけどね。
勝利の女神的なやつだ。
多分、そんな能力は私にはないです。ちなみに去年2018年、阪神戦を9回ぐらいで行ったんですけど、一勝しかできなかったんで、多分勝利の女神はもう無理ないです。
つらい、きつい現実が。
きつい現実が待ってます。10対1で負けるとか。しかも甲子園に行ってですよ、わざわざ東京から。
それは辛いですね。
東京から甲子園行って、
でも
宿代が浮くんで実家に泊まるっていう選択肢を取ることで、宿代は浮くんで、よし行くぞって言って、とりあえず新幹線でわーって甲子園行くわけじゃないですか。で、まあ、それが偶然阪神巨人戦だったんですよ。みんな盛り上がるね、阪神と巨人戦って。おっしゃー、打倒巨人みたいな感じで応援した10対1で逆に打倒されるっていう。
辛い。それは辛いっすね。
で、悲しい思いして帰るって。なんか交通費返せって言いたくなるような試合を去年やられてしまいました。
いやー、そうですよね。へー。じゃあその高校野球を見てハマってから、は
い、そう、高校野球やってない、
プロ野球に。
そうです、プロ野球に行きましたね。高校ぐらいの時にその友達に野球見に行くみたいな感じで一緒に行ったのがきっかけですね。で、その試合は確か勝ったんですよね。
おお。
で、まあ。
それは、阪神戦だったんですか？
阪神、甲子園なんで阪神戦でしたね。
おお、そこそこ。
対戦相手は忘れました。
が
巨人じゃなかったのは覚えてます。
なるほど。
で、まあ、もうここも阪神ファンとか野球ファンとか多かったので、
ああ、そうなんですね。あ、やっぱ地元だとそういう感じなんです
かね。オリックスに、オリックスというか、金子千尋にめちゃめちゃ愛情を注いでる人はいました。金子千尋、最近、北海道、来年じゃない、今年から北海道に移籍なんですけど、日本ハムに。なんか、
まだ現役なんですね。
まだ現役です。で、その金子千尋大ファンの友人が、まだ関西住んでるんですけど、連絡取ったら、なんかこれを機に北海道に就職しようか迷ってるみたいなこと言われて
ガチで
就活中だったみたいで、
すごい。
就職先北海道にしようかなとか、なんか冗談とも本気とも取れないような感じで ガチめなトーンで言われましたね。
いやーすごいですね、
うん、まあ確かに飛行機代とかバカにならないでそれだったらパリーグのそれだったら関西か東京かに行ってビジターのゲームで来るのを待った方がいいんじゃないって言ってました。
なるほど。でも結構野球だけじゃなくてサッカーも結構熱狂的なファンの人はもう本当にサラリーマンやりながら試合全国に応援行くみたいな話聞いたことあるんで、
サッカーでもなんかもっとサッカー野球なんかより断然のチーム数多いね。
いやそうなんですよね。すごい熱量だなって思ったんですけど、いややっぱでも好きだとそこまで入れ込んじゃいますよね。
確かに。
それでじゃあそのあたりきっかけでまあずっと阪神を応援しているって感じ
なんですね。そうですね。でその後私大学から東京に出てきたんですけど、まあ、東京に阪神の本拠地はなく当然ですけど、で東京ドームだったり神宮だったり浜松だったりっていう、まあ、その辺見に行くようになっては野球全体を見るようになったかなって感じですね。
野球を好きな人って僕の周りでは結構少ないイメージがあって、むしろその夜テレビ番組が潰れちゃうとか、
すいません
結構まあ人によると思うんですけど親が機嫌悪くなったりみたいな、
あ
結構そういう話をよく聞いたりするんですけど、周りだとそういうことはあんまりなかったですか？
なんかあんまないですね。逆に野球が延長で起こる人もいれば、あの延長せずに強制終了して終わってしまって悲しむ野球ファンもいるので、2時間で放映できるわけないんですよ
なるほど。そうなんですよね。結構 BS とかあのケーブルテレビとかで続きやったりするけど、まあ見れないところもあるんで。
そう、見れないところもある
んで、そういうところだと、ラジオで聞いたりとか昔はやってましたよね。
私はそのために CS を契約しました、ちゃんと
すごいなちなみにその阪神ファンで、まあ実家は、甲子園ですか？
そこまで近くないですけど、まあその兵庫県。
あ、そうなんですね。あ、そっかそっか。まあ東京よりは近いじゃないですか。
はい、
でなんで東京の方にもう就職しちゃおうって思ったんですか？
ああ、でもやぎあの東京の大学行ってそのなんかやぎ。なんだろうな、東京の方が圧倒的になんか就職の選択肢とかも多いじゃないですか。
まあ、
それも一つありました ね。あと、大学4年間で、まあ、野球とか見に行って、まあ、試合数的にはまあ見に行けるかなと。いや、まあ、それは嘘です。なんでかっていうと、まあ、その、やっぱり首都圏の方が便利っちゃ便利なんですよね。
じゃあ、本当にもう、なんだ、球団というか試合にくっついて、本当に熱狂的に行くっていうよりも、まあ、その自分の人生の中で趣味としてはウェイトが高いけどそこまでではなかったっていう感じ、
ね、そうですね。就職先決めるときにはそんな感じではなかったですね。
なるほど。で就職されてからもまあテレビなりネットなりで情報収集しつつ、
ね、
まあ、試合があれば見に行くっていう感じだったんですか？
そうですね。なんかあの野球やってるシーズンとかだとちょっと残業しながらちょっと速報見てあーってなったりとか
いやーそうなんですよね。僕も前職に野球大好きな人がいて、まあ、その人は広島ファンなんですけど、だいたいエンジニアだとリアルディスプレイなんで2つディスプレイ出てるじゃないですか、もう右側はリアルタイムの野球速報がずっと出てて、
なるほど、
もう仕事してんだけ野球見てんだかみたいな感じの人はいましたね。それでどれぐらいの頻度で実際に応援というか試合を見に行ったりされるんですか？
時に、まあ、その忙しい時期が重なるとかその辺にもよりますけど、大体シーズンだと月 1、2回、いや2、3回くらいになるかな、は行ってますね。
それってなんだろう、阪神戦じゃない試合とかも行かれるんですか？
もう行くことはあります。圧倒的に阪神戦の方がもちろん多いですけど、チケットなんかなんとなく野球が見たいみたいな感情をやることが、あの阪神戦勝てねえしみたいな、まあ、関東の阪神まって結構多くて、私みたいにその関西出身で出てきてこっちに出てきて住んでる人たちとかの親が阪神ファンだったので、 関東生まれだけど阪神ファンになったとか、
うんうんうん、
あとは、まあ、好きな選手、他球団にいた好きな選手が阪神に移籍したとかで結構いるんですよ。で意外と人が多いんですよね。
あ、関東にも阪神ファンが多い。
結構多いです。で思い立った時にあれチケットないやってなったりとかして、でかといってなんか反対側の席で応援するのはいろいろとまずいので。
あ、確かに。
うん、まあ東京ドーム行って巨人側の席で阪神を応援したらそれこそ殺されそうになるの、多分殺されかねないので
、うん、
で、
まあ、逆も
しかり、多分逆だったらボコボコにされると思います、うんうん、野球自体を見に行きたいなってフラッと思った時に仕事帰りに、
うん、
ちょっと明日のチケットとか持って行ったりとかしますね。
うーん、
一番スプラットに行くのは神宮球場ですね。
まあそうなんですね。東京ドームとかじゃないですね。
東京ドームと神宮球場の屋根あるかないかの違いがだいぶでかいんですけど。
はいはいはいはい、はい、はい。
雰囲気が好きなのは神宮ですね、私は。あと神宮の方がチケット取りやすいです。
なんか東京ドームは確かに人気ありそうな感じしますね。
うん、逆にハマスタは取れないですね。
あ、そうなんですね。
DeNA が横浜を DeNA が買収っていうんですかね、 DeNA ベイスターズになってから DeNA がすごい観客増やすための施策をめちゃめちゃ打ち出してて、今人気球団なのでもはや。
へえ、あ、そうなんだ。僕はあんまり応援というか野球そのものに興味があるわけじゃないんですけど、僕の父親が神奈川出身で結構熱心なベイスターズファンで、まあ、最近あんまりテレビで見るとかはやってないんですけど、結構子供の頃は夏はずっと横浜の試合を見てて、親についてって家族で横浜スタジアムに行って崎陽軒のシューマイ食べながら
応援するみたいな。
美味しいですよね。
ですよね。
結構やってましたね。
新幹線乗るときによく駅で買います。
うん、うんうん、わかります。ちょっと話がIT エンジニア話になっちゃいますけど、出張の時に新幹線乗る時は東京駅で大体崎陽軒のシューマイ弁当を買って、
なるほど、
行ったりしてましたね。
私はですね、実家帰る時とか、
うん、
新幹線が多いのでその時に駅で買いますね。
結構じゃあまあその横浜スタジアム、あ、そうか、でも関東だとあれですもんね、千葉にもありますもんね。
千葉と埼玉にもあるんですけど、リーグが違うので、うん、阪神と。
あ、なるほど、そっか、リーグが違うと試合やらないからって話になっちゃうか。
やりはするんですけど、5、6月ぐらいに3試合ぐらいしかやらない上に、
うんうんうん、
パリーグの球場、他のリーグの球場でやるのって2年に1回なんですよ今。
ああ、そうなん
だ。から阪神と、うん、では千葉だったらロッテが試合する場合、ある年はロッテの球場で3試合やるってなったら、次の年は阪神の球場でしかロッテの試合をやらないんですよ。
あー、なるほど、交代交代なんですね。
交代交代なんです。
うんうんうん、じゃあなんだろう、いろんなドームとかスタジアムに行かれてるんですかっていうのを今聞こうと思ったんですけど。
結構行ってますね。12球団あって、行ったことがないのが2つかな。
え、今ドームとかスタジアムがあるのって札幌？
札幌、仙台、
仙台、
東京、横浜、
うん、
埼玉、千葉、
はいはい、
名古屋、
あ、名古屋、
中日ですね。で、
あ、はいはいはい、
兵庫、大阪で、広島、福岡です。
広島、福岡、あ、で、どこ行ったことないですか？
札幌と仙台です。北の2つが残っちゃってます。
へ
ー。札幌も仙台もパリーグなので、うん、まあ、そもそも行く機会
がない。あ、
なんで、旅行の時期をぶつけていくべきなんじゃないかと最近は思ってて。
なんか特に北海道は
いいっすよね。夏の旅行とか、
うんうん
う
ん
う
ん。
で、ぶつけようと思ったんですけど、まあ、去年はぶつけるのに失敗していて、一昨年か、一昨年だ、一昨年は夏に北海道で一人で旅行行ったんですよ。
おお、いいっすね。
で、この週しか夏休み取れないなって思って、取って飛行機取ってから、そこで札幌ドームの試合がないことに気づいたって。あれって。厳密に言うと北海道での試合はあったんですよ。
はいはいはい。
ただ札幌へ行くために準備して札幌の宿とかも確保したのに、その日の試合釧路とかあったんですよ。
そう、同じ北海道でも全然違いますもんね。
釧路と帯広で2試合やる日に間違えて旅行をぶつけてしまった。
なるほど。
通行のミス。
それは。
で、今年も、今年は去年も北海道に行ったんですよ。これはまた野球とは全く別件で。
うんうん、
で、北海道に旅行に行ったら、で、まあ、10月の初めとかだったんで、まあ、シーズン終わりでちょっと、中止になった試合とか来ないかなとか思ったんですけど、まあ来なかった上に台風が直撃してしまって、
お
あの目的にしてた、なんか北海道に行った理由が別のイベントがあったんですけど、
ほう
中止。
つらい。
なんでちょっと最近北海道にあまりいい思い出がなく。
ああ、へえ、なるほど。
仙台もそうやって旅行でぶつけていこうかなとは。
うんうんうん。仙台はやっぱ牛タンが美味しいですよね。
牛タン美味しいですよね。牛タン好きです。
その他の、まあ、球団というか、
はいはい、
阪神以外の試合を 見に行くときって、はい、まあ単純に野球を見たいなと思って行かれるって話だったんですけど、はい、なんか どのあたりが自分というか、青菜さん的に楽しい部分なんですかね。
あ、そうですね。まあいろいろありますけど、例えばあの応援、チームの応援とか、得点入ったらもちろん楽しいですし、
うん、
打たれたら、まあ、自分の応援してるチームが打たれたら、まあ、絶望なんですけど、ボコボコにされた時の絶望感はありゃしないんですが、なんで、あの応援してる雰囲気と、球場の雰囲気とかも好きですし、
ああ、はいはいはいはい。
あの試合が動いたりとか、あと、いい、うまい守備があるとか、
うんうんうん、
とか、そういうのを見るのも好きですね。なんで、勝ったとしてもなんか、ホームラン1本で終了みたいな試合はちょっと、あーってなったりしますね。なんか、1回目に、1回表に打ったホームランで試合が終わったみたいな。
それは結構つまんないっていうか、盛り上がりどころが。
最初は盛り上がるんですけど、あのそれで勝つと最初は盛り上がるけど、あとなんだってなりますし、あのそれで負けると辛すぎますよね。
うんうんうん、いや本当打てないっていうのが見てて
イライラしますね。
やきもきしますよね。うん、
あとはそうですね、あの平日の仕事帰りに行くと最初の方って見れないことが多いんですよ。
あ、確かに確かに。
あの試合って基本6時開始なので、
うん、ああそうなんですね、うんうん、
6時ってまあ、うん、仕事終わってるかっていうと微妙な時間帯、
うんうんうんうん、
あの終わらすっていう手を除くと、まあ微妙な時間帯なんですよね。で気づいたらなんか3点ぐらい取られてて、自分が行ってる間は試合が動かず負けたとか、辛いなと思ったりとか、でもそれでもなんか球場には行っちゃうんですよね。なんですかね、逆転信じてるとか、試合が動いてほしいとかってことなんですかね。自分でもなんか分かんなくなってきた。
なんかよく、
あとビール美味しい、
おじさん思考で、はい、うん、あ今その話をしようと思ってて、はい、おじさん思考ですけど、やっぱなんか球場で飲むビールは美味しいみたいな。
美味しいですよ。可愛いより子さんから買うビール美味しいですよ。
あれやっぱり雰囲気というか、
雰囲気代が入ってる気がします。
球場で飲むなら違いますよね。
いや美味しいですね。
あれ銘柄とか違うんですかね、朝日とか。
いろんな銘柄売ってる球場もありますし、これしか売ってないみたいなと、
うんうん、
ところもあり、あったかな。あ、でもいろんな銘柄売ってますね。キリンの一番搾りの樽を背負った割り子さんがいて、スーパードライ、恵比寿、札幌みたいな感じで、いろんな、あと、レモンサワーと樽背負った割り子さんとかもありますね。もうビールですらないんですけど。
へぇ、そんなのも今あるんですね。
あります。
へぇ。なんか最近もう本当、下手すら20年ぐらい球場行ってない、あ、うん、野球を見には球場には行ってないんですけど、
あ、ライブっていう可能性が。
あ、うん、ライブ、ついこの間ライブには東京ドームに行ったんですけど。
なるほど。
今そのビールとか売られてるって話ですけど、食べ物とかも結構最近こういうのがあったりとか
あるんです
か。
ありますあります。さすがに売り子さんが売ってる食べ物はそんなないですけど、アイスぐらいなんですけど、
うんうん、
サーティワンアイスみたいなそういうやつぐらいなんですけど、売り子さんが売ってるのは、あの球場の座席部分の下とか、座席ってこう、なんていうんですかね、坂みたいになってるじゃないですか。
うんうんうん。
その下の部分とかが売り場になってるとかっていうのが結構多くて。
あ、はいはいはいはいはいはい。
あの辺って飲食売り場。
うんうん。
ね、そこでいろいろ売ってたりとか、まあ定番だったらなんか、唐揚げ系とか、そういう唐揚げとか、枝豆とか、焼きそばとかっていうなんか、まあそれこそ飲んだくれになりなそうなメニュー持ってたり、あとお弁当とかですね。球場の弁当売ってたりとか、 これ球場厳密じゃないんですけど、球場が駅からちょっと歩くところとかだと、駅から球場までの道の通りのお店がそれ向けに作って売ってたりするんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
通りの居酒屋がそれ用にメニュー出してたり、通りのコンビニが飲み物だけ通りで売ってたりとかってのもありますし、あとは球場の中だと選手がメニュー考えたお弁当とか、選手がメニュー考えたラーメンとか売ってたりして、
え、すごい。いや、そういうなんかそのドームスタジアムのご当地とか、はい、その球団のなんかそういうスペシャルメニューみたいのあるのかなっていうのを今ちょっと聞こうかなと思ってたんですよね。
ありますね、うん、球団のスペシャルメニューみたいなとかはありますね。
なんか、まあ、阪神が一番かもしれないですけど、はい、これ美味しかったなとか面白かったなみたいなあります？
これ美味しかった面白かったか、阪神だと、ラーメン好きの選手がラーメンプロデュースして売ってます。
ああ、球場でラーメンって、なんか言われてみりゃありそうって思うけど、結構大変そうですよね。
なかなかないですね。うどんとかはたまにあるんですけど、ラーメンは少ないかもしれない。あるっちゃあると思います。ラーメン好きな選手が、しかも外国人選手なんですよ。う
ん、え珍しい。
メッセンジャーっていう外国人ピッチャーがいるんですけど、もう今年から、扱いとしては日本人なのかな、帰化とかじゃなく、多分野球協定の中で日本人扱いなんですけど、結構10年目だ今年で、日本の結構ベテランのピッチャーがいるんですけど、その選手がラーメンが好きすぎて、
うん、
で自分の好きな、もう自分の好きななんかもやし抜きとかその辺までプロデュースしてで自分好みのラーメンを球団と一緒に作って甲子園で売って、選手メニューの売り上げ1位をなんか2年ぐらい記録するとか、そういうのはあります。
いやでもラーメンあったらちょっと食べたいって思っちゃいますよね。
そのラーメン美味しいんですよ本当に。
へー、食べたことあるんですか？
あります、美味しいです本当に。
おお、何味、何風のラーメンなんですか？
なんだろう、豚骨醤油。
へー、
でニンニク豚骨醤油みたいな感じですね。
結構じゃあこってりというか、味濃いめな感じ。
こってりとはこっさりみたいな感じですね。
なんかセウトみたいな。
そうですそうです
こっさり。
そうですそうです。
面白い。他
の球団だと何あったかな。なんか選手、一番意味わかんなかった、私名古屋ドームに行った時の選手プロデュースコラーゲンドリンクが一番意味わかんなかったですね。
コラーゲン。
コラーゲンです。
はあ、肌にいいという。
あのコラーゲンです。
あ、
なんかイケメンで売ってる選手が、
あ、なるほど、
女の人向けにコラーゲンドリンクプロデュースしてて、ちょっとそれはびっくりしました。売れてんのかな、
なるほど。
売れてんのかな、女性人気がある選手がやってるんですよ。
へえ、
自分も多分
面白いです、ね、
得があるんだろうな、ね、イケメンという
なんか自分が企画しているのか、なんか企画する人が他にいてやってるのかによってちょっと変わっちゃいますけど。
でもラーメンは絶対自分で企画してると思うんですけど、コラーゲンは分かんないな。お前コラーゲンドリンクやれとか言ってる可能性もありますからね。
なるほど、面白いですね。
選手プロデュースメニューみたいな感じで、その本当に選手がもう具から全部決めてるパターンもありますしな。お弁当とかも選手弁当みたいなのがあって、これ結構いろんな球団あるんですけど、その選手が好きな具をめっちゃ詰めたとか、ハンバーグ好きと、ハンバーグと焼肉が好きなのでハンバーグと焼肉ふんだんに入れた弁当みたいな、そんな感じで、とか、あとはこの選手のお袋の味をそのまま再現してもらって入れてる弁当とかもありますね。
それも面白いですね。
いや、僕が子供の頃ずっと食べてきた味ですみたいな感じの奥に入れてるとか。ちなみに阪神の鳥谷選手は名前の通り鳥づくしの弁当売ってますね。
鳥
です、鳥だから、鳥肉ばっかり、
はいはいはいはい、
焼き鳥入っててそぼろ入っててなんか照り焼き入ってみたいな、そういう選手もいます。名前にかけてとか、いう選手もいますし、本当に
面白いですね、
好きなものを並べてるとか。
うん、
あ、でもあとモノマネが一番すごい面白かったのは、モノマネが得意な選手がいるんですよ、いたんですよ、もう引退しちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
なんで、その自分のプロデュースのお弁当はその9つのその 3×3 のプレートに分けた上で、うん、他の選手のお弁当の具を1個ずつ入れていくっていう
へ
っていうのもありましたね。
面白い、うん、へ、なかなか一緒に野球見に行こうって興味ない人に 言いづらいじゃないですか。
ああ。
うん。あ、そうでもないですか？
そうでもないですね。あの、ビール飲みに行こうとか言
って。あ、そうそう。なんか、それプラスそういう面白いのがあれば、ちょっと興味あるなっていうのもあって、まあ、聞いてみた話だったんですけど。うん。
なるほど。
結構その、横浜スタジアムとかも確かそうだったと思うんですけど、周りに。
横浜かなりそうですね。
そうですよね。周りのお店とか結構あった気がするので。
大体崎陽軒のシューマイは絶対やってますし。
確かに。なんかその、球場内で飲むビールもいいし、野球見るのもそうだけど、その後、周りでちょっと飲んで帰るみたいなことができ
る。あ、館内の居酒屋で飲んで帰るみたいなのもできますからね、うんうん、あの辺。
結構いい
っ
すよね。
でも横浜スタジアムはだいぶいろいろ試作は打っている沼。
うんうん
うん
うん、
なんかあってあそこってオリジナルのビール作ってるんですよ。
へえ、球団というかスタジアムのオリジナル、
スタジアムか球団かわかんないですけど、ベイスターズなんとかみたいなビール、エールだったかな、ベイスターズエールだったかな、なんかそういうビール作ってたりとか、うん、
でも野球見るんだったらエールの方がいいかもしれないですね。
そこ
いや、あのほら、
ラガーとエールみたいな、そんな種類だった気がします。
うん、あ、両方あんのかな。ラガーって結構冷えてるのが美味しいみたいな。
ラガーもエールもあったはず。
うん、感じで。エールは
結構。それもちゃんと売り子さんがしょって言ってますね。
うん。常温で、あの、チビチビ、香りを楽しむみたいな飲み方をするやつがあるんで。うん、
なるほど。
うん。
私はラガーの方が好きです。
ああ、そうなんですね。まあ、飲み慣れてる感はやっぱありますよね。
うん。
うん、
なんか苦いのはそんなに好きじゃないので。
まあ、そうなん
ですね。黒ラベルみたいな、黒ビールみたいな、黒ラベルはさ、違うわ。うん、黒ラベル普通のビールだ。黒ビール、
うん、
とかはあんま飲めないですね。むしろ黒ラベルは大好きなんですけど。
なるほど。お酒も結構いける感じなんですね。
いけます、いけます。
なるほど。ちょっとその、なんだろう。エンジニアに限定する必要はないんですけど、野球見に行く会みたいなのも結構面白そうですね。は
い、ああ、やりたいですね。
うん、面白そう。
そうやってなんか、
うん、
あ、この投手の、なんか、なんだろうな、この投手はストレートが多いみたいな感じで分析とかしらしそうだな、エンジニア集めると。
いや、そうなんですよね。この間、某、ポッドキャストで、野球界みたいのがあった時も、意外とみんな野球好きなんだな、なんて思ったり、は
い。すいません、出てた気がする。
聞きました。
そのポッドキャストに聞き覚えじゃなくて、喋り覚えがあるんですけど、気のせいですかね。
あれ、今ね、なんで某って言ったかっていうと、どのポッドキャストだったか今、自信がなかったんですよね。
4人ぐらい出てました？
そうですね、それです。
ああ、喋り覚えがありますね。
うん、あれ、サンドボックスでしたっ
け？あれは、サンドボックスです。
カネさんの ラディオサンドボックスだったかな？
それ、それです、
うん。で、4人で集まって野球談義をするみたいな回があったんですよね。
そうですね。喋った覚えがありますね、うん、とても、うん。
あれって、みんなでドラフトをして、なんか、自分の最強チームを作ろうみたいな。話しちゃったじゃないですか。
あ、そうです、
うんうんうん、
はい、
あの後
であれをやってる番組が、うん、あ、すいません途中で下げちゃった、
うん、あの後パワープロで対戦するみたいな話やってたと思うんですけど、はいはいはい、あれ実際に対戦までやったんですか？
あれ実際にカネさんがやりました。
あ、そうなんですね。へえ、それいつか結果を聞きたい。
なるほど。で、あれはそのドラフトするみたいな番組が、あのちゃんと本家の番組が毎年クリスマスぐらいにあるんですよ。
うんうん、なんか言ってましたよね。
それを丸パク、うん、いや参考にさせていただいて、
リスペクト的なね。うん、
そうですそうです、
うん、
そんな感じですかね。丸パクじゃなくてリスペクトして、うん、同じルールでやって、ちょっとその人数が違ったとか、そう、基本的にずっとその番組は3人で、
うん、
3人 ?3 チームか、
うんうんうん、
でやっていたので、いや4チームになって逆に大変だなとか、
うん、いや、その
ポジションの選手が足りないんだけどとか。
あ、そうそう、そんな話してましたよね。いや、そのせっかくパワープロであの対戦とかやるんだったら、うん、なんかそれを実況するポッドキャストというか、ちゃちゃ入れ、
当日にできなかったのが、
うんうんうん、
あれ最新のパワープロにメジャーの選手がデフォでは入ってなかったんですよね。
あー、なるほど。あれメジャーも入ってたんですね。
そうなんですよ、メジャー入ってたんですよ。
うん、
本家もメジャーを入れる年と入れない年があって、その辺がちょっとややこしかったので、まあ、メジャーありでみたいな感じだったら、
うん、
パワープロはあのちょっといろいろいろいろなんだろう、やり込んで、うん、やり込まないとメジャーの選手を入れられないみたいな、そんな感じだったんですよね。
うーん、そうなんですね。最初から全選手使えるとかじゃ っぱないんですね。
じゃなかったです。多分日本人だ、日本の球団にいれば全選、日本人ちゃうわ。日本の球団にいる選手は全選手使えると思います。
パワーポケじゃないや。パワープロもやられてたんですね。
いや、パワープロ私全然ですね。
ああ、そうなんですね。
あ、私は全然ですけど、
あ、他の人
その後に、カネさんが引き取り、あの、カネさんがちょっとやり込んで選手を、メジャーの選手をちょ何人か。
すごいな、カネさん。
ちゃんと作ってから
。
やったらしいです。
その、なんだろう。日本のプロ野球の話も、まあ、今、散々してきたんですけど、
はい、
メジャーリーグっていうのは、やっぱ興味があるんですか？
はありますね。で、日本人の選手がいると気になっちゃいますし。
ああ、やっぱそうですよね。
アメリカはのやつは1回見に行ったことがあって。
ああ、それは。
ニューヨークかな。
ああ、すごい。
ニューヨークです、ニューヨーク。
あ、
そのためにじゃなくて旅行の一環でですけど。
なるほど、はいはいはい。
旅行の一環で行って、もう普通に日本人の選手出てなかったんですけど。
まあ、その時によりますもんね。
見に行きましたね。そ
う
ですね。野手ならともかく投手だと本当にわからないですね。
ああ、なるほど。
大谷翔平を見に行こうと思ってロサンゼルスに行っても出ない可能性がだいぶ高いっていうのと一緒です。
なるほど。やっぱ結構メジャーというかアメリカで見る野球は全然違いました？
あの、全然違いますね。まずあのトランペットとかの鳴り物っていうんですかね。
うん、
あれがないです。
うん、ああ、そうなんですね。応援。
あれないんですよ、アメリカそもそも。
応
援
系。
応援自体はもちろん応援するんですけど、なんか、声で、その歓声だったりとか、まあ、指笛的なやつだったりとか。明確にこっちの球団がトランペットとか装備して、応援歌、応援歌とかもないですし、だから。あの、球団の歌とかはありますもん。ただ、選手用の応援歌みたいなのは存在しないです。
面白い。
あとは演出がド派手で、球場の演出がなんかホームラン打ったら火を吹いたりとか。
え、そう、
炎が上がる、花火じゃない、炎が上がるんですよ。花火じゃないですよ。
すごい、なんかライブ見てるみたいですね。
そうですね。
うーん、
でも普通にもう球場のデカさが違います、本当。
ああ、やっぱそう言いますよね。
飯は多分日本の方がうまい気が。
ああ、そうなんですね。
球場のご飯は日本の方が充実してました。
なんか、向こうはホットドッグとビール、コーラみたいな、そういうイメージがある。
そんな感じですね。
面白いな
ぁ。めっちゃ野球奥が深いんですよ。
結構日本のプロ野球とメジャーの話してしましたけど、他にこういうところが気になるみたいな、あったりするんですか？あの、女子プロとか、まあ、他の国とかあると思うんですけど。
そう、女子プロは私見たことないんですよね、まだ。そう
ですね。
そう、女子プロはですね、まだなんか規模もそんなにでかくないんですけど、
うんうん、
でも、年に1回神宮でやるとかそういうのがあったりとかして、ちょっと気にはなるんですよ。あとは、プロ野球で活躍してる選手の妹がいるとか。
へぇ、あ、そうなんですね。面白い。
あ、でもその妹さんの方が、この前引退しちゃった。
うんそうなんだ。
あとは美人なプロ野球選手がいるとかそういう。
うんうんうん。そうなんですよね。この間どっかのその IT エンジニア系の社長だか役員だかの人が確か女子プロ野球を応援しているみたいなのを見た記憶があって、ちょっとそういう話をどっかで見て、あ、そもそも女子プロ野球あるんだみたいな感じだったんですけど。
あるんですよ、
うん、
ソフトボールだけじゃないんですよ。
そうそう、ソフトボールのイメージ強いですよね。うん、
そうですね。ソフトボールって野球よりも会場がちっちゃい、
うんうんうん、
会場というかフィールドがちっちゃいんで、
うんうん、
そう、なんかイメージとしてあるのかもしれない、
うん、
あとは野球ソフトボールって言ってセット売りされることが多いからですか、オリンピックとか。
ああ、はいはいはいはい、はい、
男子野球女子ソフトボールみたいな感じで、オリンピックもそうな感じじゃないですか、
うん、
オリンピック来年東京で野球ソフトが復活するので絶対に行こうと思ってます。
あ、もう復活するの確定なんですね。
確定です。
へ
え。いや、何としてもチケット取って見に行ってやろうと思ってます
いやー、そうですよね。だってオールスターじゃないですけど、
うん、
すごいですもんね。
国際試合自体は何度か見に行ったことあるんですけど、
うん、
オリンピックを自国でやる自体がまず生まれて初めてですし。
確かにね、僕も初めてですけど まあ生きてるうちにあとあるかないかって言ったら多分なさそうです
よ
ね。
あるかないかですね。
うん、
冬のオリンピックがあるかもしれないですけど。
ああ、確かにそれはありそう。
やっぱ当分ないですから。
うん。
見たいなーって。
そのまあ2019年というか今年はなんかその野球関連で、まあ来年はオリンピックありますけど、今年はなんかここが気になってるとか、こういうことをやってみたいとかなんかあるんですか？
国際、とりあえず行けてない2つの札幌と仙台制覇したい。なってのと、もうちょっと自分が行く試合で阪神が勝ってほしい。
それは、そうですよね。
あとは、最下位になってほしくないですね。今年、去年最下位だったので。
ああ、そうなんですね。
もうちょっといい順位に。最下位はちょっと。
なんかその、まあ、いろいろ理由はあるんでしょうけど、ここが、アーナさんから見てもうちょいどうにかしてくんないかなみたいなとこあるんですか？
野球に対してどうにかですか？
まあ阪神に対して
成績
うん、まあそうなんですけど、
あとはその侍ジャパンが採用され、なんか選ばれた、なんか日本代表が決まった時とか思うんですけど、阪神の選手って実は全然いないんですよ。
あ、
今の日本の野球といえばパッて思いつくみたいな人が阪神に実は今いなくて。
あ、そうなんですね。なんか選手層が薄いみたいな。
野球でパッと思いつくやべえ選手みたいなのってなかなかいなかったり。なんかトリプル過ぎ3回もやっちゃうような選手とかいる。それ自体ないか。とかなんかもうホームラン打ってバックスクリーン破壊しちゃうような選手とかいないんで。
実際そういう選手いたんすか？
本当にいます
ね。へえ、そうなんだ。
いや、阪神にはいないですよ。
あ、今。はい、
うん、トリプルスギーは流行語大賞も取りましたけど。
まあそうなんだ、全然知らない。
流行語大賞なんで取ったりとか、紙ってるとかその辺の流行語までなるぐらいのやつとかの働きを何いたったりするんだろうなっていうのを、その侍ジャパン発表と言われて、うん、全然阪神いねえとかなってってなったりもしますね。だから日本を代表する選手も一人ぐらい欲しいなって。
なるほどね。今年は成績を上げてそういう選手が出るといいなっていう。
そういう若手を育ててほしい、うん。そして成績を普通に上げてほしいと。いや、もう下がらないんで、最下位になったら。
確かに。
そうですよ。最下位より下はないんですよ。
うん。まあそうですよね。なんかその、チーム的なところはいろいろあると思うんですけど、はい、まあ阪神に限らずで注目している選手とか、まあ、選手監督とかでもいいのかな、まあ、注目している人とか選手とかいらっしゃるんですか？
そうですね、なんか今阪神だと、まあ注目してる選手ってみんなですけど、みんな頑張れ。
みんな頑張れ。
でも監督だったら、まあ、今年から阪神監督が矢野になるので、
うん、
矢野監督、
うんうんうん、
になるので、金本政権が終わったので、それ矢野監督がどうなるのかとか、
うん、
監督関わる球団はいろいろ1年目どうなるんだろうとか気になったりしますね。
うん、
今年は変わるのが、中日とオリックスと、中日とオリックスと阪神かな、
うん、
かな、楽天も変わるっちゃ変わりますね。なんか去年の途中に代行した人がそのまま監督に昇格する感じで変わるっちゃ変わります。楽天の監督38歳とかだった気がする。
若いっすよね。
若いです。松坂と同い年とかです。
へ
ー。楽天は監督がめちゃめちゃ若くなりました。
うん。選手でいうとどなたかいらっしゃるんですか？
選手だと、あと、高校球児で今年からドラフトでかかって今年から入団みたいな選手たちとかは気になりますね。根尾くんだとか、大阪桐蔭の。
ほうほうほう。
いや、ドラフトの時点で、この子はどこの球団に行くんだろうみたいなのが気になったりするんですよ。その有名な選手、有名、甲子園でなんか名を馳せた選手とかだと。
うんうんうんうん、
シーズン終わってちょっと ドラフト会議見ながら、ああ、ここに行くのか、みたいな。
阪神的には、ドラフトはどうだったんですか？
阪神的には、高校生の、なんか、高校野球の目玉的な選手はいないんですけど、でも、なんか即戦力みたいな、野手が弱いんで、まあ、打てないんで、阪神。まあ、打てないから最下位なんですけど。うん、なんか、ホームラン数があまりにも少なくて。
ああ、はいはいはい。
でも、打てる感じの選手とかも来ましたし、
うん、
あと野手の高校生がいなかったんですよ。高校生の野手が。3年ぐらいいなくて、
うん、
野手の最年少が22歳みたいな、18からプロになれるのに、
うん。
で、数年ぶりに高校生野手を取ったので、ちょっと期待してたりとかしますね。
うん、
あとは2、3年目ぐらいの若手が気になったりとか、その2軍でちょっと経験積んで、そろそろ1軍で何試合以下出たけど、今度こそ、いや今年こそ、なんか1軍でバリバリ頑張ってほしいな、みたいな。
そういう選手は、なんだろう、個人的に応援してたりとかあると、
うん、
その試合見に行った時にやっぱり、出ると結構テンション上がりますよね。
それは上がりますね。活躍してくれればもっといいです。
うん、
ですね、好きな選手が試合に出てるって活躍してくれると本当に嬉しいですね。で、そういう好きな選手のユニフォームとかグッズとかを買って、そうやってその選手じゃあ球団に還元じゃなっていうのかな、密で言い方悪いな。
まあ応援するってことですよね。
応援する。
うん、
そういう好きな選手のユニフォーム買うとかってのもあるんですよね。
うんうんうん、
そう誰々ナンバーみたいな。
好きな選手って、ちょっと名前全然僕わかんないですけど、今、どなたがいらっしゃるんですか？
ここまで若手のことを散々言っといてあれなんですけど、
うんうんうん、
プロ 10年ちょい目ぐらいの上本博樹選手っていう阪神の選手が好きでして、うんうん、身長がそんな高くないんですよ。なんか野球選手がでっかくないんですよ。
はいはいはい。
173センチとか。その辺にいそうじゃないですか。
うん。
その辺にそうというか、むしろそれよりでかい人も普通にいるじゃないですか。でもなんか、普通に打撃も成績もいいですし、時にホームランバーンって打ちますし。
うん、
そういう体格はもう普通の選手、もう野球選手みたいな、大谷翔平みたいにクソでかいとかそういうわけでもないのに、バーンって打っちゃうみたいな、そういうタイプですね。ただ、よく怪我する。
怪我する？
よく怪我する。
ああ。
去年はゴールデンウィークに怪我してそのままシーズンを棒に振ってしまったぐらいに大けが、人体切ったのかな、確か。なんかそんな、なんか怪我しやすいんですよね。なんか足ひねって1ヶ月ぎたつみたいな。
結構怪我は致命的というか、
そうですね、
本当もったいないですもんね。
うん、そうですよ。怪我は好きものですけど、確かに。
まあ確かにそうなんですよね。
うん、だって大谷翔平だって怪我するんですよ。
まあその有名な選手大体怪我やっぱしますもんね。
投手だったらちょっと肘を使いすぎたとか。
ああ、はいはいはいはい。イチローとかも怪我とかしてたんですかね。
なんかしなそうなイメージだけど、なんか しなそうなイメージだけど、知ってはい、でもして隠してるってパターンがなきにしもあらずなので。
ああ、なるほど。そうなんですよね。さっき話に出た松坂とかは
一
回肘かなんか手術してましたもんね。
そうですね、去年ようやく復活って感じですね。
うんうんうん。
で、気づいたらなんか松坂と同い年の選手はどんどん引退してるみたいな。
今38って言ってましたもんね。
1980年生まれなので今年39になる世代ですね。
はー、あー、あー、なるほど。で、
38差9だともうだいぶ日本の現役も少なくなってきてる。うんうん、日本の現役って言ったのは、今、日本人で言うとダントツでイチローが年上なんですよ。
ああ、最年長。そうですね。今、イチローって40前半ぐらいですか？
44 とか5とかじゃないですか、多分。
ああ、結構上なんですね。
ダントツでイチローが上です、今。
うんうんうん、
今の日本の現役最年長って誰だろう？で、43歳が何人かいたんですけど、去年引退しちゃったんで。今誰だろうな、ちょっと調べようかな。
まあ適当にカットしておくんで。
パソコン検索。なんか多分一番現役が続いたのは、なんか50歳とかまで続けた選手とかいますけど、さすがにレアなパターンなんで。
うんうんうん。
あ、でも43歳、あ、いるわ。いるっちゃいます。多分日本の最年長が、
うん。
あ、でもこれ去年のデータだな。今年のデータで当てはめると、1975年4月3日生まれがいますね。
40？
だから今年4になるのかな。巨人の上原です。
あ、上原ってあれ監督じゃないんでしたっけ？
それ高橋由伸ですね。
あ、全く完全に今勘違いしました。へ。そうなんだ。
あと高橋由伸もこれぐらいの年齢です。
うんうん、同い年ぐらいでしたよね確かね。
いや同い年どころか確か、
うん、
あの高橋由伸と上原は完全に生年月日が一緒なんですよ。
あ、そうなんだ、それを初めて知った。
そうなんです。
へ
え。生まれた年生まれた日が完全に一緒ですね確か。
へえ、すごい。
あの同い年が、同い年の2人が監督と選手ってやりづらい、やりづらそうな気もう吉野監督、あ、今気づいたんですけど、その監督が変わる球団で忘れてましたね。巨人も監督変わりますね。
ああ、変わるんですね。
あ、原井監督に戻ります。
あ、そうなんだ。
はい。
また原さんやるんだ。
原さんまたやります、忘れてた。だから巨人、阪神、オリックス、中日が変わるのかな。でいいのかな、多分大丈夫。
なるほど。さっきちょっと話出てきて気になったのが、グッズの話がちょっと気になってて、なんか、まあ、そのユニフォームとか、あとメガホンとかはなんかそういうイメージあるんですけど、うん、このグッズ面白かったなとか、こういうの買ったとか、なんかあったりするんですか？
グッズ、まあ、テーマとしてユニフォームとか、
うん、
そのメガホンとかもありますけど、あとは、そうだな、今最近球団で多いのが女性向けユニフォームとか、
あ
ちょっとデザインが変わったよとか、ちょっと細身になってるとか、
うんうんうんうん、
っていう。でもユニフォー、女性向けのユニフォームを買うというよりも、あの女性向けのイベントを球団が開催して、そこで女の人に配布するっていうのが多いです。
あ、へえ、配布してくれるんですね。
そうですよ、あのこの日のチケットを持っていれば、あのこの日のチケットを持っている女性にはユニフォームプレゼントみたいな。で、まあ、もちろん、有料のユニフォームよりも圧倒的に、生地はペライことが多く、
うんうん、
背番号もついてないんですけど、で、背番号がついてないユニフォームのために、まあ、球団さんはですね、あの、背番号のアイロンシートとか用意してて。
なるほど。
で、そういうのを圧着してくれるサービスとかもあるんですよ。
うんうんうんうん。
で、無地のユニフォームをもらったところに、すぐ好きな、そこで初めて野球に行きましたと、女の子の野球好きの女の子がに連られて初めて野球を見に行き、ユニフォームをもらい、で好きな選手ができたと、ちょっとこの選手気になるみたいな、この選手もかっこいいとかでもいいですよ、
うんうんうん、
顔がかわいいとか、
うん、
その上に気になる選手を見つけ、その選手のユニフォームをちょっとアイロンプリントで作りとかもできちゃうんですよね。で帰りにグッズで買って帰る、その選手のグッズ買って帰ることもできますし、あとは変なグッズとかだったらなんかいろいろある気がする。
ほう、例えば
変なグッズ、なんかでもなかなか自分で変なグッズ買わないんですよ。
ああ、そうなんですね。
あとあれ、あ、自分では買ってないですけど、
うん、
選手の顔がプリントされたハンガー、なんていうんですかね、あのハンガーでハンガーあるじゃないですか、三角形の頂点のところが選手の顔になってるんですよ。
ああ、その引っ掛けるところがみたいな。
だから、そうです。引っ掛けるところのところが選手の顔になってる。
うんうんうん。
で、そのハンガーに服着せると選手が着てるっぽくなるみたいな。
うん、なるほどね。抱き枕みたいな感じなのかな。
抱けないけど、そんな感じです。
へー、面白いですね。
うん、
なんか、このグッズ持ってるみたいなあるんですか？
持ってる。ユニフォームタオル、メガホンあたりまた、いろいろ持ってますけど。
そうですよね。
でもそれが大半ですね。あとは、
うん、
あとはおしゃれ系とか、その、さりげないワンポイントみたいな感じのポーチとかもありますし、なんか一見するとなんか、阪神のグッズってわからない。
うんうんうん。
とか。
うん。
一見するとなんか全面トラ柄とかそういうわけではなく。
うん。まあ。虎柄の服とか着てたら大阪のおばちゃんかみたいになっちゃいますもんね。
全面虎柄のポーチでなんか、
うん、
なんか違うキャラクターとかとコラボしてとか、そういうグッズとかも結構あって、
ハローキティとか多そうっすね。
わかりましたね。あとミニオンズが12球団全部やってますね。
ミニオンズってあの黄色いやつでしたっけ？
あ、黄色いやつです。
あ、はいはいはい、
黄色いけどいろんな色の球団にいますね。全球団やってます。 T シャツとかで、そのキャラがそのユニフォーム着て、
あ、はいはいはい、はい、
ちゃんとプリント演じされて T シャツになってたりバッグになってたりとかっていうのもありますね。
うん、いやでも本当グッズはそのコテコテの ユニフォームとかメガホンみたいのもいいんですけど、やっぱ普段使いできるグッズをよく見ると、あ、これみたいなのは結構
ありますね。
いいっすよね。
リュックが実は、リュックのロゴが実は虎になってるみたいな、そういう。
うんうん、そうなんですよね。結構分かる人が分かると、あ、それみたいになって。
分かる人が分かる普段使いのものもあれば、なんかどこで使うんだみたいなものがあったりとか。
いやー、そうなんですよね。そういうのもある。
これはどこで使うんですかみたいな。
なんかよく、カラビナっていう、なんて言うんだろう、まあ、キーホルダーみたいなやつを出てて買ったりするんですけど、意外と使う機会がないみたいな、
うん、あ、
うん、
本当にどこで使うのこれって思ったのが何だったかな、な、謎の、本当に謎のグッズとかたまげつたりするんですよ、誰が買うんやみたいな。いや、なんか帽子で、帽子も結構定番グッズなんですけど、
うんうん、確かに、
帽子に書いてるプリントを変えるだけで急にダサいグッズになるので。
確かに。うん、
いや、野球のその球団のロゴとか書いてればいいんですけど、阪神のでこれねえなって思ったのは、選手の帽子みたいな感じで、ちょっと後ろにちょっと選手のシルエットが書いてあって背番号みたいな感じのはまあいいと思ったんですよ。あの帽子の真ん前、あのキャップのつばの、うん、つばの前の部分に、トリーターにってカタカナで書いてあって、重要あんのって。
なんかすごい、仮面ライダーみたいな感じ。
そうです、今の仮面ライダーみたいな感じ。今のライダーみたいな感じでさ、あんな感じです。しかも色もピンクだった。
ピンク、ピンク。
黒い帽子にピンク字で、トリーターにって書いてあるんですよ。カタカナで。
へ
ぇー。とか、あと重要があるのかなって思った阪神のグッズは、お面。
はあ。
いや、お面自体ならまあ宴会芸っぽいんですけど、なんか無駄に立体感があるっていう。ちょっと鼻の部分膨れてて、妙なギャルさがある。
なるほど。
これちょっと怖いって。
なんて言うんだろうな。紙一枚ペラ印刷しましたみたいな感じじゃなくて、いわゆる天狗のお面みたいな。
まあ、そこまで鼻高くないんですけど。
うん。まあそれは例えなんですけど、みたいな感じってことね。うんうんうん。なんかその、普段全然その野球場とか関係ないところで、あ、あの人なんかグッズ持ってるみたいなことあったりしたことあるんですか？
あ、ありますね。
あ、やっぱあるんだ。
やっぱ普段使いしてるグッズとかを、
うんうん。
野球、まあ野球のシーズンだったら逆にその野球のバッグとかで、あ、この後行くのかなみたいな人とかはいますけど、オフシーズンで普通普段使いしてる人とかもいたりしますね。まあ私もたまにするんですが。
うんうんうん。
うんうん。あとは、そういうなんか普段使いできるカバンに野球のこれから観戦に行くためのグッズ全部入れてる人とか。なんか一見すると野球に好きで野球に行くようには見えないけど、実は中身は、ちょっとその場カバン中身開くと大変なことになってるみたいな。
いや、でもありそうですよね。
ですね。
まあそんな感じでだいたい1時間ぐらい野球話をしてきたんですが、まあキリがいいから一旦締めようかなと思うんですが、なんかこれだけは言っておきたい、これ言い忘れたみたいな、全体通してあります？
皆さん野球はいいですよ、見に行きましょう。
じゃあぜひ野球を見に行く会を主催していただいて、
気になる人は和田さんの適当な解説付きで行きましょう。ビールは美味しいです。
楽しみにしております。ちなみにそのキャンプの話も最初ちょっと出たかと思うけど、はい、キャンプ見に行くみたいなことはされたりするんですか？
そう、やったことないんですよ。キャンプ見に行こないんですけど、まあいずれは。キャンプって、
うん、
沖縄とか宮崎とかみたいな南国がとにかく怖いので、一球団だけアリゾナっていうところがありますけど。
へえ、あ、外国もあるんですね。
日ハムですね。
へえ、すごい。
まあさすがにアリゾナは無理なので。
確かに。それは厳しい。
沖縄って球団が一番多いです。
うん。
2月のクソ寒い時期に東京でやるわけがないんですよね、まあ。
まあそれはそうなんですよね。じゃあ、なんだろう、野球始めというか、
そうですね、
なんかあるって言ったら、やっぱり、あれはなんだ？野球のシーズン始めって何て言うんでしたっけ？
開幕。
あ、開幕か。開幕になったら、まあ、
3月終わりですけど、
うんうん、
まあでも野球、そのキャンプが始まると、まあ、直接は見に行けないですけど、そのキャンプの様子とかが記事に上がったりとかして、ニュースとかで見たりするのと、あと、キャンプが終わってから、まあ、あと、開幕するまでの間にオープン戦があって。
あ、はいはいはい、そっかそっか。
まあ、そのあたりから始まるんで、野球好きにとってのお正月って2月1日なんですよ。
なるほど。
簡単です。なんで、野球好きの中ではまだ2018年かもしれない、今。収録した頃には年越してるかも。収録じゃない、公開。
じゃあまあそのあたりで野球始めして
野球来てる人はまだまだ連絡を。
いやー、本当普通にこの話をちゃんと聞いた人は結構行きたいって人いるんじゃないですかね。
本当ですか？
僕もちょっと、うん、ビール飲みに行きたいなとか食べに行きたいななんか食べに行きたいなとか思うんで、うん、ぜひぜひ遊びに行きたいです。
シーズン中ならいつでもお連れします。
はい、シーズン中ね。あとやっぱ暖かい時がいいですよね。
そうですね、
うん、
4月とかまだ意外と寒かったりします。
いやそうなんですよね、やっぱり暖かい時に飲むビールがうまいんで、
うんうん、そういう時ってあの球団もビール安い日とか打ち出したりするんですよ。
ああ、なるほど、確かにそうですよね。
金曜日の夜ビール半額でみたいなの作ったり、
うんうんうんうん、
それは行くわなって、うん、
そうですよね。いや楽しみですね。
よし、ホルデさんも行きましょう。
うん、なんだろう、募集というかあれがあればぜひ行きます。
よし、
はい、
募集します。
じゃあ、まずポッドキャストの告知からやりつつ締めていきますね。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどちょっとハードル高いなとか、IT エンジニア歴が短いからとか、まあ、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。まあ、今回みたいにがっつり野球の話をしたいとか、まあ、スポーツでも本当何でもいいんで話したいことがあればぜひぜひ、気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録級が溜まっております。今ご連絡をいただくと 3,4 ヶ月程度先になっちゃうかもしれないのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お、ありがとうございます。
すごいな。
頑張ります。
予約でいっぱいのレストランみたい。
確かに
先まで予約が取れない青空 FM みたいな。
すごい、なんか繁盛してるみたいでいいなそれ。っていうところで、ゲストからの告知なんですけど、なんかありますか？
そうですね、主催コミュニティがございまして、エブリワンアウトプッターっていうコミュニティを主催しておりまして、去年の11月に初勉強会を1回やってるんですけど、
うん、
今年の早いうち2月3月ぐらいになるかな、第2回を今絶賛準備中です。そのうちやるかもって感じですかね。
時期的には2月末とか3月ぐらい
ぐらいになりそうですね、ま
あ、ぐらい、ひょっとしたらあるかもねって感じなんで。
まあ、これからのエブリアンドブッターの動きを楽しみにって感じです。そうですね。エブリアンドブッターは初心者大歓迎なので。
僕もその11月のは参加したんですけど、すごい雰囲気のいい勉強会だったので。
ありがとうございます。
うん。これからなんかしたいなって思う方は、ぜひぜひアウトプットをしに来るといいんじゃないかなって思いますね。うん。そのあたりの情報は、まあ、アナさんのツイッターとか、公式ツイッターみたいなのあるんでしたっけ？
公式ツイッターは、アカウントだけ、今、ものだけはありますね。
あまり宣伝はしていない。
第2回ができたら、多分大体的な宣伝が始まります。
はい、じゃあ、みんな、アナさんのツイッターをフォローして、その時に備えるって感じですかね。
お願いします。
はい。あと、ブログとかもあるんでしたっけ？
そうですね、あります。今そのツイッターにリンクが貼ってあるので、飛んで読んでくれるとありがたいです。
うん、 ポッドキャストの配信ページにもリンク載っけておくんで、ぜひぜひ、フォローするなり、購読するなりしてもらえればなと思います。はい。
お願いします。
で、はい、エンディングってことで、いつも、ポッドキャストの収録、どうでした話っていうのをやってるんですけど、ポッドキャストの収録は2回目になるんですかね？
オンラインでは2回目です。全体的には3回目ですね。
うんあ、そうなんですね。
まだ公開されてないのがあるので。
あ、へえ、それはぜひぜひ期待しておりつつ。
いや、
3回目はどうでした？
やっぱりなんかすぐに時間、すっごい時間すぐ経つの早いなってのもありますね。気づいたら1時間半とか経ってますもんね。
結構、まあ1時間ぐらいやっぱりすぐ経っちゃいますよね。
すいません、ちょっと野球だと止まらなくなる。
いやーなんかこういうこと言うのもあれかとどうかと思うんですけど、はい、今回すごい楽でしたね。もういろいろ喋ってもらって
すいません
いやー本当すごい楽しかったです。
ありがとうございます。
結構あれですか、野球話的には喋り足りない感じですか？
足りないですよ、いくらでも言えますよ
すごいな
まだまだいけます。
まあ楽しんでいただき聞けたのかな、であれば幸いなんですが。
いや楽しかったです。
おお、よかった。
でこの時期ちょうどオフなんで、あんまりそういう話題をしたりしないんですよね、
あー確かに。
誰々がどこそこに移籍するみたいな話ももうスタビなので。
あーそっかそっか、そうですよね。
そうなんですよ。
あーじゃあこの回を聞いて野球場でビール飲むのいいな、野球いいなって思った方はぜひぜひみんなで野球場行きましょうっていうことで、はい、というわけで第16回目ですね。第16回目はゲストにアオナさんをお呼びして、お送りしました。アオナさんどうもありがとうございました。